メタン。
この番組はメタングレフがお送りいたします。
まあ、2週間ですね。2週間分、お休みをいただきまして。まあ、そのお休みいただいた理由というのが、先週、飛沫交差、期末ですね。期末交差があったからだという理由だったんですけどもね。訂正です。期末交差じゃありません。中間交差です。何回間違えるんだ、俺。はぁ、あ。このため息、分かってくれる方は分かってくれるかと思います。ちょっと散々でしたね、結果が。もしかしたら、期末交差前の、まあ、なんていうかな。いわゆるなんていうかな。成績不審者指導。松尾国をなんか落ちこぼれてた、あれですよね。に、呼ばれるかもしれません。なんかこういう、ポッドキャストを配信している学生の方って大概なんかみんな頭良かったりですね。そういうことがあるんですけども、自分はもうこの喋りのあの中な、ボキャブラリーのなさからですね、もう、すでにご存知の方はご存知かと思いますけども、うん、バカです。自分バカなんですよね。バカなんです。まあそんな感じで、ちょっと、先にオープニング始めましょうかね。というわけで、メタンフ92回目で始まります。はい、というわけで、まあ92回目です。まあテストのことはまあ正直言って話したくないですよね。もう本当に欠点っていうのはさ、40点以下は欠点なんですけども、40点未満だっけかな、まあ40点以下が欠点なんですけども、39、36、37という点数をですね、取ってしまいまして、もちろん他の教科はですね、数学とかは60何てだっけな、65とかそんぐらいだったんですよね。で、他には現代文も60点ぐらいか。他何だっけ、英語とライティング、あ、そうそう、ライティングからですね、勉強した甲斐あって、なんとか40点台でした。で、英語はもうなんか、英単語のおかげでですね、結構取れたので、まだよかったんですけども、本当にため息つくよ、これ。古典が39点。で、なんだっけ、生物か。生物が37、日本史が36。というですね、まあ、共通している、まあ、特徴といいますかね、ジャンルといいますか、まあ、あれですね、暗記系が苦手なんですよね、自分。古典だと、あ、でも古典はもう暗記関係ないかな、もうやっぱり。古文単語とか、なんだっけ。古典の出典とかですね、出典の名前とかを答えるというのは、その暗記はですね、全く自分得してなくてですね。で、古典何が取れてたっけ、点数取ってたのと。文法が、今回まだなんか文法良かったんで良かったんですけども、まだ。本当にひどい時来てよかったですからね、古典って。いや、でも、本当に古典はダメなんですよね、同じ日本語でももう訳がわかんないと言いますかね。まあ、なんていうかな。本当に理解できない時はたまにあるんですよね。他は、日本史。日本史ね。暗記が苦手ですからね、自分。暗記が苦手ですから。で、生物。生物もね、暗記なんですよね、これ。暗記が本当にダメでも、自分。もう全くもうダメで。まあそんなことですね。まだ一教科帰ってきないんですよね。で、その帰ってきない教科が世界史ですね。もうこれまた暗記教科という。いや、ただ世界史はもう本当に3時間勉強しましたから。もう必死こいて。本当に勉強したので、まあ世界史はまあ欠点はないかなと思ってます。うん。そうであってほしいと願っております。というわけで。もう先にやっていきましょうかね。ツイート貯金ですけども、先に言っておきます。今回貯金できません。というのも、ツイート貯金の存在をすっかり忘れてしまっていて、 漫画を3冊買ってしまいましてね、まあ、それの感想は後で話しますけども、なので今所持金がですね3桁ないんですよね数十円とかそんぐらいです、あの学生でありがちな、まあなのでね、あのちょっと貯金はできませんけども、とりあえずあの計算だけしておきます。10月4日分から計算しないといけないのか。10月4日が、44ツイート。なので、電卓。70-44 は 26×4 イコール104。この時点でも払えないかな。104。覚えておかない。104で5日、10月5日分が47ツイート、47イコール23×4イコール92だから196。196。あのページ理解してますか、ね、今196で、10月6日が35ツイートだから35、お半分かける140、多いな、336で7日、336、66ツイートだから70-66イコール4かける、あかける4は66、だから356。本当に一番聞きがダメですかね、356で。356が、7日前か。で、8日だから80ツイート。よく80ツイートを出せばいいわけかね。なので、436。で、日曜日が日曜日すげえな、9日。9日205ツイートしますね。びっくりしょ。ん？アニメ実況したっけ？アニメ実況とか。あ、そうか。何したっけ、日朝実況を、ガンダムエイジ、ガンダムエイジ後のあの、なんだっけ、あの、キャスト会見じゃねえ。なんだ、あれがあったから。で、205。なので、641かな ?641。で、10月10日、月曜日、72ツイートそのままですね。72だから、713か。713。月曜日、あ、違う、もう火曜日か。11日火曜日が80ツイートなので、そのまま出します。93。793。水曜日が、12日水曜日が52ツイート。52ツイートなので、計算だ。電卓一回閉じちゃって、52だ。52が18。かける4イコール72。72プラス793イコール865。次13日木曜日、48ツイート。70-48 は92かける4は88。プラス865。9番さん953円。で、金曜日73ツイート。なので、まあ、そのままですね。1023か。1023。で、土曜日。15日土曜日、39ツイート。まあ、休日でしたけども、この日はね、ちょっとライブ行ってたので、ね、仕方ないですね。1062か。1062。で、日曜日、67ツイート。 3体なので 3×4 で12 12だから、74月曜日39なので39イコール 31×4 イコール120なので198か1198なので合計1198円貯金をしなければなりません。自分はあ足りない。今だって本当に所持金がね数十円しかないですからね。自分本当にちょっとどうにかしてますね。まあというわけで、まあとりあえずこれはもうあの本文記事中にも入っておきましょうかね。あの忘れないように。こんな半端な数字絶対忘れるもん。あとそうですね、あとはもうそういえば今週なんか いっぱい話すことがあるんですよね。まああれだ、あでも今の喋った方がいいのかな。でもなんか生放送で喋っておきたいという感じもあるんですけど、なんか忘れてそうなんですよね絶対。なんならもう台本に書いてくれって話なんですけども、まあいいや。ちょっとまあ先に話したいことを話しておきましょうかね。そうですね、先週ですね、山中沙夫さんのソロアルバム、退屈なとこを買ってきました。で、その感想ですけども、前回のディスチャージよりも、なんていうかな、沙夫さんの個性といいますかね、なんていうかな、ピローズの方もですね、作詞作曲は山中沙夫さんなので、空気感が全く違うかと言われて全く、なんだろう、逆に違うところが見当たりにくいんですけども、なんだっけ、ディスチャージの方と、ディスチャージとは、今回退屈なところで違うところが、なんだろうな、より、なんだろうな、オルタナティブと言いますかね、洋楽的雰囲気がですね、結構、採掘のところでは強めになっております。デビルズパブだ、デビルズパブはまだあのなんです、なんだってかな、デビルズパブはまだですね、洋楽って言いますか、ピローズっぽいんですけども、そうだな、どれだっけ。ちょっと待ってね、iPod をぐるぐる回します。すごい見つかりやすい。全9曲ですね。曲名とかないと。バカントハウス、ザ・ビューティフル・リップ、ザ・デビルズ・パブ、サンディアルかな。で、リハビリテーション、ドール、Do You Like a Wolf、ユース・クラブ、トゥー・メンバーズ、アブソード・ソングの計9曲ですね。PV が作られていたのはザ・デビルズ・パブと、バカントハウスですね。ちょっと読み方わかりませんけどね、これ。バーカントハウスかな？VACANT ハウスですね。HOUSE でハウス。そうですね、自分的にはバーカントハウス、ザ・ビューティフル・リップ、ザ・デビルズ・パブ、リハビリテーション。あとは、アブソルトソングも結構好きだったけどな。そうですね、リハビリテーションとかは、どれだっけかな。アブソードソングは結構なんか洋楽っぽい感じがしましたけどね。ビューティフルリップとかもそうでしたけども。良かったです。ただなんていうかな、ちょっとなんか足りない気がしますね。やっぱりピローズじゃないとないような、なんていうかな、個性というのかな。ゲストアーティストは結構豪華なんですけどね。まあ、それはまあ、置いていきましょう。チャットモンチだっけ？福岡さんだとか。あれ？チャットモンチだっけ？そうだ、チャットモンチだ。チャットモンチの福岡さんだとか。なんだっけ？ドラマーだっけ？忘れましたけども。あとそうですね。まあ、本来 CD レビューはですね、これだけだったはずなんですけども、先日、つい、おととい？昨日か。昨日友人から、ビッグママを借りてきまして、ビッグママのアルバム2枚を借りてきまして、 And Yet It Moves 正しい地球の回し方と、Darging for the Future この2枚をですね借りてきました。もともとビッグママはですね、ツイログでちょうど見ていたんですけども、10月8日土曜日に、自分初めて聞きました、ビッグママ。自分が聞いたのは秘密ですね、秘密。秘密は、最新の一つ前ですね、最新の一つ前のシングル ですね、秘密。これ聞いて結構好きになったんですけどもね。そうですね、And Yet It Moves。この言葉ですね、天文学者のガリレオが言った、それでも地球は回っているという、まあ、訳したらですね、そういう言葉なんですけども、そうですね、Darging for the Future と、And Yet It Moves。あんま英語の発音が得意じゃないかな、自分。空気感も、ま、ほとんど一緒だったんですけどね、アルバムとしての空気感は。何でかね、自分的には And Yet It Moves の方が好きでしたね、なぜか。そうですね、ビッグマンは特徴出ますかね、まあ一回も話したことないのでね、ビッグママを番組に話したことは。そうですね、構成といたしましてはですね、ギターは、何だっけわかんねえな。あれ、何だっけビッグマン。確かって言っちゃった。ちょっとですね、公式サイトを確認します。ブックマーク入れとってよかった。これ、音とか流れないよな。いつぞやのなんだっけなんだっけあれの時みたいに、なんだっけソーシャルネットワークだ。よいしょ。公式サイトちょっと重いんですよね、これ。フラッシュで やってるせいでちょっと重いんですよ。ビッグママの特徴といたしましてですね。書いてねえな。くそ。なんか、構成とか書いてるかと思ったんだけどな。ブログでいいか。ブログで、なんか書いてあるかな。4人かな。4人かな。なんか少ないな。あれ5人だっけ。忘れたな。4人かな。あ、違う、5人だ。よく考えたら秘密の PV のサムネイルにいたはずい。ビッグママの構成といたしましてですね。ボーカル、ギター、ギター、ベース、ドラム。まあ、これはまあ普通ですね。で、それに加えて、バイオリンがいるんですね。で、そのバイオリンがもう、かなり、なんだかな。ビッグママの歌詞がですね、歌詞が結構ファンタジーって言いますかね。そういう要素が強いんですね、ファンタジー要素が。これ、そういう歌詞のファンタジーさには結構合うんですよね、バイオリンが。多分、ほとんどの人とそうだと思うんですけどもね、バイオリンの音聞いてると結構心地よいじゃないですか。そのおかげでますかね、加えて、独特の世界観といいますか、まあ、ファンタジー要素が強い歌詞のおかげで、結構、意外に合わさるんですよね、その、なんか、歌詞の世界が。自分今 2枚アルバムを借りたんですけども、どっちもセルフライナーと噛むな、セルフライナーノーズがついてくるんですね。それぞれの歌詞に対するなんだろうな、世界観の説明だったりだとか、それを読んでるとまたちょっと変わってくるんですよね、考え方が。例えばどうだっけ、And Yet It Moves のもともとこの And Yet It Moves は全部、天体に関すると言いますかね。例えば、アズワンだとか、ダイヤモンドリーグ。これはまあ、皆既日食の話ですね。まあでも、全部が全部そうじゃないですね。それこそライナーノーツに全部書かれてたんですよ。元ネタと言いますかね。どういう話を元にしてるかというのは。例えば、I don't need a time machine っていうのは、それぞれメンバーが集まって、タイムマシンで過去に戻れる、 そして過去に戻れるけども、もう二度とあの元の世界に、世界と言いますかね、あの元の時間軸には戻ってこれないという条件付きでタイムマシンを使うとしたらどの時代に戻りたいかっていう話をしてたらしいんですね。でその時に、例えば小学校だったら、まあ行動に不自由が出るからダメだ、中学高校はもう試験がダメだ、大学生だったらあのもう就活とかが忙しいというあれで、なんか結局はもうみんなタイムマシンは必要ないじゃねえかという、結論になってですね、それがもうI don't need a time machine という曲が生まれるきっかけだなとわけらしいんですよね。まあそんな風にですね、そういうなんだろう、裏話と言いますかね、あれも見てて結構面白かったですね。そうですね、まあよいしょ、ビッグママ結構ですね良かったです。そうですね、他におすすめのバンドといったらハロースリープウォーカーズとかですね、ハロースリープウォーカーズだとか、最近ので言ったらアンディモリですよね。やっぱりアンディモリ、アンドロップ、サカナクション、まあどれかぜひハマっていただければなと思います。まあツタヤとかギオとかでですね、借りる際はちょっとどっか記憶の奥底と言いますかね、片隅に置いていただければなと思います。そうですね、あと話さなきゃいけないのは、まあ音楽はですね、これぐらいですよ、まだ。そうですね、これぐらいかな。そうですね、そんぐらいですね。ハロースリープウォーカーズ。ハロースリープウォーカーズが案外ハマったんですよね、みんな。あ、そうか、ケルンもいいな。あと、マイウィザミッションとかな。ギオで借りてきたやつなんですかね、マイウィザミッション。これも良かったです。そうですね、まあそうだな、ちょっとバツナギ的な話とかなかったんですけども、浜田省吾のライブ行ってきましたよ。素晴らしいですよね、本当に。あれはね、もう生放送 の方でも散々喋りましたけども、あれは本当に素晴らしいです。そう、思い出した、話さなきゃいけないこと、ちょっとテレビつけますけど、曲名出ますか、ゲーム名忘れたんですよね。今日配信、体験版が配信されたソフトで、プレス3のソフトですよ。リアルスティールという、どういう説明したらいいかな。ボクシングなんですけども、ロボットがボクシングするんですね。なんだっけ。なんか似た感じなんですけども、タイガー&バニーとか、あれはプロレスじゃねえけど、なんか見た目がそれっぽいんですね。タイガー&バニーだとか、そういう感じに似てます。そうですね、あのロボットたちがなんか、そういうプロレスじゃないと、ボクシングをしていると考えればですね。体験版怪獣機が800円なのでね、800円だったらなんか面白そうだなと思ってしまったのがですね、ちょっとあれなんですけど、結構面白かったですよね、これ。結構容量は軽いのでね、300メガだっけかな。344メガですね。他にもあ、危ねえ。アイドルマスター2の体験版とかあったんでね。まあ、これはまだ人選ぶだろうからな。まだリアルスティールの方がまだいいと思う。朝火事ですね。リアルスティール結構面白かったです。体験版でもぜひやっていただければなと思います。というわけで。なんか話し合いない気がしますけどね。4分か。話しとこうかな。AKB のテレビアニメはもう、なんか、やけにスタッフが豪華ですけども。ちょっと、それ作ってる暇あったら、ちょっと、新劇場版作ってくるより言いたくなるぐらいですけども。あとはそうですね。自分の大好きな漫画のさらなる絶望先生でですね、とうとう結番が出てしまいましたね。というのも、200何話か忘れましたけども、後半の展開がすごくドラマに似ているという、本当になんか、検証画像みたいなのを見ましたけども、本当に似てますね。 びっくりした。まあなんか意図してあったわけじゃないですかね、これいいですけど。まあちょっと結論が出てしまったということはちょっと残念ですね。というわけで、ちょっと風邪ひき気味ですけどね。終わります。それでは、チャイでした。また、来週かな。来週、それでは、再来週じゃねえと、来週です。